ニッポン放送ポッドキャストステーション。
いやー悔しいね。
やっぱり。
いやー悔しい。
今日は悔しくないかなと思ったけど悔しい。やっぱり。
山根のことだよ。
なんで
なんでじゃないよ。
何が悔しいの。
自覚がないのが俺もう悔しいし。
俺は今のところ悔しいことないけどな。
山根は多分自覚は確かにないかもしれない。
何も受けてないよダメージ。
いやいやいや俺ね。山根さ。また最近、夜中に生配信しただろう。
したよ昨日
した。昨日。そしたらさ うちの奥さんがさ。それに気づいたらしくて、
お
う
お
う俺になんかモーティマーが配信してるよって言ってきたの。 うちの奥さん山根のことまだモーティマーって
ああそう
呼んでるから、おうおうモーティマーがなんか配信してるっていう。
そんな時間まで起きてんの田中夫妻。
そうそう
遅いね。
ほんでう、あそうなんだっつって言って、まあその残ってたら見るわっつって朝起きたらさアーカイブ残ってたから、
おうおう
ほんで見てみたらさ山根がさ、まずオープンでもう薄暗い部屋のカーテンが後ろにある。いやいや
最大の明るさよあれ家の
暗いな山根は性格も暗い家も暗い。
しかもあれ最大級の明るさだから家。
いやいや間接照明なの。
違う
直接
トップライト上からの直接照明。
まあだから配信にしてはみんなはさ目の前にリングライトとかさあるじゃない。
あるね、あの電気屋に言ってるよ電気屋に。
家の地明かりで配信してるからああいう画面にしてはさやっぱ暗く感じるのよ。
あそういうことか。確かに照明的なのはやってないね。
ほんで再生して山根が出てきてもさ、一向に喋らないの。ただシーンとした中で山根があ
確かに。でも
そうそうそう
アーカイブで見るとそうなっちゃうのよあれ。生配信してるとさ見てる人数みたいなのが出るのよ上に。
ああ今ね。
そうそうだから別にゼロ人の時に喋ってもしょうがないじゃん。
だから山根がもぞもぞしてるところが全部ライカーではさあみたいな。
どうしようかなって悩んでんのよ。
で山根が喋、りやっと喋り始めたと思ったら、皆さんおはようございます。
違うこんばんは。
あこんばんはか。
夜にやった。
こんばんは、うん皆さん見てますかねとか言って暗っと何その入りって配信っていやどうもみたいな山根です皆さん見て今集まってくださいとか言うんだったら、見てる人いるんですかね。
違う違うだって夜中にどうもみたいな感じじゃないじゃん見てる人もさ。
何々さんあで名前読んで何々さんつって全然はっきり大きい声で配信で名前あげてもらって嬉しいっていうのは何々さん見てくれてありがとうございます何々さん見てくれてありがとうございますっていうのが何々さん何々さん、まあまあねみたいなまあまあまあねみたいないやいやちょっと待っていやこんで画面だけ見たらさもう暗い中に一人でこんばんはって言ってもう松井和代さんなのよ完全真夜中に急遽配信とかもさそう松井和代さんのやりそうよ、ね、
バイアグラの
そうでバイアグラが出てくればいいけどさ一向にバイアグラとか刺激的なそのシーンが出てくる見てくださいとかないのよ何も出てこない。ああそういう質問ですねみたいなもう普通に質問受けてて、おちんちんシールも全然出てこない
出てこない思ってないもん俺。
松井和代さんっぽくやるんだったらせめてさ後半切れないと
切れないよ。
松井和代さん最初はもう、これ何月何日で配信しております船越さん私は愛し合ってました。
いやだから俺
ずっと本当に私を
松井和代さん
愛してくれてつってて最初落ち着いてんだけど後半になのにですよ
お母ちゃんつって
彼は私を裏切ったんです
いまだに松井和
夫私を
配信の話する人
あんなに
いないよ。
そのぐらいのさ後半あるんだったら東京03さんの後半のコントみたいな後半に必ず盛り上がるっていう約束があるから、前半のあのただのお芝居っぽく見えるとこを我慢して聞けるのに、ただのお芝居じゃんって前半は。
前半も
東京03さん
前半も面白いところあるじゃん、ちょっとした
感なるお芝居は。でも後半笑うから我慢して見るよそこ。
マジでお前飯塚さんに怒られるお前。
それなのね、の山根はずっとお芝居。
ただの
お芝居、ただのお芝居、一人の静かな。
別にコントじゃないから。
いやもういい加減にしてくれよって。俺もう半分ぐらいもう見ずに切ったよと飛ばして後半見たけど、もうなんか質問受けてなんかクスクス、なんかジャンピン見てくれてんだみたいな。
あ、そうそうそう、だからジャンピンを聞いてますみたいな人も見に来てたんだけど、なんかね俺がやったのがさ、なんか横の画面じゃなしにさ縦の配信でやってたら、そうなんかね全然知らない人とかも見に来んのよ。
え、縦動画？
縦動画ってさ、あのショート動画みたいなんてわかる？ストーリーみたいなやつ、
YouTube のショートね。
そうそうそう、
知ってる知ってる。
ショートをタンタンタンってこうスワイプしていくとさ、急に俺が出てくんだって。
ああそう、
生配信してる俺が。だからなんか、あ、なんか山根さんっぽいですねみたいな人がどんどん来てさ、俺がさテレビに出てるアンガールズ山根が静かに暗い部屋で喋ってると思わないから、なんか山根に似てるなみたいな人ばっかりが見に来てさ。
でお前ジャンガジャンガで一世風靡したやつがさ、なんですぐ山根って分かってもらえてないの。喋れよ。だからずっと喋ってれば山根ってすぐ分かるのに、あれ喋んないし、梶原善さんでもなさそうだし、何あれ喋ったら山根だ、
なんか声も似てるなみたいな。
それで、見てくれた人は結構じゃあ今までよりは多かったんだ、
いやだから長いことやったからさ、1時間弱ぐらいやったのかな、まあぼっち50分近くねやって、スパチャ、
ああはいはい、なんか投げ銭みたいな、
そうそうそう、それも初めてもらって、タバコ代の足しにしてくださいって。
初めて？今まで生配信してて一回もスパチャなかったの？
今までねスパチャってやってなかったんだけど、
うん、
そう、なんかちょっとやってみようかなと思って。
ああいやそれやった方がいいよ。
うん、
だってタダでやってもしょうがないじゃん。
タダでやっても、今までタダでやってたし、別にタダでやってる人もいるんだけど。
そうだけど、そう、山根もやっぱ仕事してお金稼いでるんだっていうのを奥さんにこう、やっぱより見せていかなきゃいけないじゃない。
いやいや別に給料明細も見せてるしさ。
いやいやでもまだ俺こんな稼げるんだぜって、このチャリンチャリンって入ってる姿をさ見たらまた変わるじゃない、扱いも。山根の
あかっこいいな、
かっこいいな、やっぱすごいな稼げて。
あだから俺まあ扱いあんま良くないよ。
うん、奥さんに、
奥さんからの扱い金稼いでこないなっていう感じなのか。
そんな金でつながってるわけじゃないけど、
そう
でも夫婦生活って金はある程度は必要だっていうのはもちろん、
でもそんなさ尊敬できるとか、まあ、信頼できる、今までこう数々のこのタバコだったりの裏切りがあったから、
まあね、まあ嘘をつくっていうね、
そうそうそう、そう、
まあ、裏切りとなるわ。
そうそう、嘘ついちゃダメじゃない、だからなんだろうな、すごくこう愛情を受けることが少ないんだけどさ、このポッドキャストでさ、このポッドキャストでも言ったかな、俺らのライブをさ高橋一生さんがさ最初の頃見に来てくれたっていう話 してたの前にね、だから高橋一生さんのことすごい好きなんだってうちの奥さん。なんかその急にさ LINE が来てさ、私が一番好きな芸能人知ってるって言われて、
思わせ
ぶりな、やばいやばい、なんか このクイズ外したら
やばいよ、
何にも覚えてないなと思われるなと、
過去に私言ってんだけどみたいなことかもしれないと。
そうで過去に言ってるんだけどっていうのが入っ って、わやべえ俺覚えてないかもって
山根の心臓がドクドクドクドクドクドクドクドクドク家でドクドクドクじゃない一人でドクドクドク
でやばいやばいこう頭をさもうフル回転してさなんかその秋山くんロバートの秋山くんの動画とかすごい送られてくるなと思ってたから
なるほど
すごいお笑い好きだからさ、うんうんうん秋山くんかなっつったら違うっつって言われて、
ドクドクドクドク、
次友近さんもすげえ好きだった
から、ああそうね言ってたね、
友近さんかなっつって違うって前に言ってたのと違うって言われて覚えてないの最低みたいな感じになってさ、でもう答えが送られてきた、
なってさじゃない、
答えが送られて
きた、軽々しく言うなよそんなこと覚えてないんだ、
そしたらさ。西田敏行さん、まず第一は西田敏行さんで
こんなそれ覚えてたの、言ってたの、
言われた後でわあ言ってたわと思ったの、
ああそうなんだ、
なんかこの浜松町でラジオやってた時に、うん、俺がラジオやった後に西田敏行さんがゲストで次の番組に来て、あーアンガールズ山根くんみたいなこの掛け合いがあってさ、その時にわーすごいねっていうすごい尊敬を受けたわけよ、そこで
山根くん最近ちゃんかちゃんかやってないよね
誰それ
国した時俊幸さんでよ
まあまあ
山根くん元気してる久々だねって、
あなんか似てきたのでそれはまあ外してその次に好きな人誰だか分かるっていうのもいやちょっと出てこなくて三浦大輔っていう答えを出したのよ、ベイスターズの番長ねそしたらもうそれも外して芸能人じゃないから、
うん、
それは高橋一生さんだっつって、あ高橋一生さんなんか俺のライブ見に来たんでしょってそれすごいよねって言われて、
うんうんうん、
このポッドキャストにゲストで呼べたら、うんうん、おっぱい触らせてあげるっつってい
やーねこれは頑張ろうキャスティング。
キャスティング頑張って。もう頼むよ。
うん。もうそれしかない。
高橋一生さん来てくれたら俺おっぱいされるから奥さんと。
やっとこさ。なんか間接的に高橋一生さんが触ってるみたいになってないか。ちょっと間接的に。
ちょっとなるけど、まあ、うん、俺より高橋一生さんに触られた方が奥さんは嬉しいと思う。
軽々しく言うなだからそういうこと。でも山根に触られた方が嬉しいに決まってんだけど、
うん、
今はちょっと氷河期だから。
まあまあ氷河期というかまだまだね。
触らせてもらえないっていう時期でしょ。
触らせてもらえないから。なんとかして高橋一生さんを呼ぼう、
あ、
うん、これを目標にしていこう、これから
これは絶対でも、
うん、
ファンはファンだろうからやっぱり昔から、
ああそうだよね、
いける
とそれ何情報なのかでもよく分かんないんだけど、
いや俺ね、うん、夜会かなんかで一緒になったんだよね、あその時に言われたんだよ、ね、
言ってた
高橋一生さん、
あでもなんかそんな情報あったよね、
うんうんうん、そう
だからぜひぜひ
いや
YouTube 配信、
あ V さらしだ、 V さらし、
V さらし YouTube でもだから言ってこうかな、高橋一生さんに呼びかけ、
ああそうね、暗い部屋で一生さん見てますかって、それ毎回あの最初の挨拶、
うん、
高橋一生さん見てますかでそれにしてよ、
それで入ろうかな、
ヒカキンみたいにさあんな、うん、ブブブブブブブヒカキン
ハロー YouTube
のやつ、あ YouTube あんなの寒いからさそれよりやっぱ高橋一生さん見てますかって暗い声で言ったらまだいいよ、
ああじゃあそれで今度やろう次
いやそれです、それかもう山根は俺がやった方がいいのはもうカープの試合を一緒に見るみたいな配信あるじゃん、
あああるね、やってる人いるよね、
ああいうの俺見るのよ意外と、
一緒に
試合を見ながら YouTube でその人たちと見て、
うん、
山根がやってたら山根のここにかけて、
うん、
そのテレビでカープの試合見て、
あ
だってあれってやっぱいいのはこれ点が入ったらわーって言って必ず山根でも盛り上がれるポイントが来るから、わーって言って、 やめて、もう暗いから画面が。でまず後ろに赤いカープの球団旗を貼るのよ。
なんか赤くないよ、球団旗紺色だそう暗いよ
新井さんの写真でもいいよ、真っ赤なバッグの。そんなとか、あとカープのグッズ置いとくじゃん、まあ、なんか俺が見てる人はやっぱなんかドラゴンズのファンの女の子がやってるやつは、うん、なんかやっぱこのドアラを周りに置いといて、うんうわーって言って点が取られたら、あーってこの落ち込むのよ。それがそれがいいのは、俺はカープファンなのにそれ見ちゃうの。
それさ、合うの時間帯、なダゾーンとかでやっててさ、それを見て、俺が YouTube で配信してさ、タイミング合うもんなの。
タイミングは合う、合うと思うよ。
合うの、
じゃあディレイすればいいじゃん。
まあ、確かに一人で見ることが多いからさ。
そうそう、だってどうせ見てんでしょ。
見てる、
見てる時間をその、カープ見てまーすって、今日も行っちゃいますっていうかこのやっぱそれは元気にした方がいいよ。
お
う、見てますか皆さん、これからカープの試合見ますじゃなくて、やっぱ人気があるその、一緒に見てる人はみんな、テンション高いの、頑張ります
テンション高いよね。
やったー、点入ったー、やってみ、ちょっと
カープの
山根ちょっとやってみ一回
カープの人もいるじゃん、あの
カープの人もいる、女の子、
男でいない、
え、男の人、男でいますよね、
メガネかけてさ、すごい明るい感じなの。
ああ、
俺あの人にかなわないなと思うから、
いやいいからちょっとやってみ、そ
何を、
点が入った時の、
イエーイやりましょう、
違う、もっともっともっとちょっと点が入ったらなんか踊ろう
やん、裸の舞みたいな、
裸のあのさ、ナスビさんがさ懸賞当たった時さ、こうやってててててててててやってたでしょ、左右にこう手を伸ばしながら、あれナスビさんも渡辺の事務所からいないから、もっと渡辺だから、あのやパクってやれ、
パクっていうのもうやめたからダメなの
やっやれよそれ。
ああ、なすびさんのね、
やってみて、ちょっと点が入った、
やりました
いい画面がすごい明るいよ。ヤハネってさ、やっぱ動いた方が手足長いから面白いしさそのじっと座ってカーテンの前でじっとしてるほど、これはヤマネの良さが出てないことないのよ。だからカープの明るい服着てさ、
オッケーオッケー、
今日はキャンプの時にもらったキャップ着てかぶってますでーっつって言うな。だって今家で一人だからさ、大きい声出していいんでしょ。
大きい声出していいと思う、近所迷惑にならないぐらいだと。
そう、うん、
じゃあカープ配信やってみるよ次。
絶対その方がスパチャとか来るよ。
なのかな、
うん、
カープ配信、ね、
あれがスパチャが入った時のダンスも考えてお
きこれじゃないの、違うの、
違う、もっとそれ同じだったら嫌じゃん。
え、
それカズダンスにしよう、それやって、ちょっとスパチャ入った時
やりました
それにしようスパチャ入ったら山根のカゼかサッカーの山根は元サッカー部だからっていうことよ、ね、そうそう、カズダンス練習してただろその頃。
カズダンスやってたね。
だって正式なやつよ、あのすっごい足が
肩のトーンのやつでしょ。
そうそう、それが見れるとなるとやっぱスパチャも入れてみようかなと思う。
試合に集中できないでよ。
いやいや、でもそれはその時はもう試合に集中できなくなる。だってお金もらってんだから、お金が発生した時は試合をと見させて、見ませんっつって
もう書いとく、
書いとくの最初、すいませんっつって、
スパチャはカズダンスね。
そう、それだけ決めて、その2つで、
ちょっと一回やってみる、
やってみて、それで
盛り上がるかどうか、
それで盛り上がらなかったらまた俺見るから、それで採点するから。もっとこうした方がいい、
次のなんか配信を考えよう。
そう、
うん、
絶対今のやつよりいいから、
なんかね、面白いわ、
まあ、は
い、
そんなことで、
はい、
タイトルコールいきましょう、はい、オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン、 まして、アンガールズの田中です。
山根です。
さあ、うん、5月11日土曜日のマルキューブでの公開収録、
うん、
応募締め切りましたが、
うん、
今回も非常にたくさんの応募いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございますね。
楽しみだね。
楽しみ、会えるっつうのは嬉しいよね。
そうですね、まあ、うん、公開収録なんで、
うん、
ぜひ皆さん楽しんで。
だから今やってるこのコーナーみたいなのをやるんだよね、多分ね。普通のトークライブじゃないもんね。
そうね、
うん、
やっぱジャンピンの公開収録だからコーナーは何個かやろうかなみたいな話はやってるんですけど、
うんうん、
まあせっかくお客さんの前だから、それだけその時ならではのちょっとスタイルに変えてコーナーをやる、
うん、あーやってね、うん、
そんな感じに今のところイメージしてるんですけど、なんかこういう風にしてほしいなみたいなあれば。
あーどうなんだろうね。でもマグネットはさすがにね、あそこで売れないみたいね。
あーそっか、
うん、
やばい、在庫はける、
在庫抱えちゃってるからさ本来ならもうね、あそこで売りゃ人通り多そうなんだけど、さすがにちょっと売れなさそうなんだよな。
あー、うん、まあそっか、今回は別にグッズも作らないしね。
まあそうだね、
もうそこお借りしてやってるだけなので、
うん
うん、でもまあトム・ブラウンとね、ポッドキャストのなんか流れをしっかりね。
そうよ、ポッドキャストもやっぱどんどん宣伝していかないとさ。
そうそう、
やっぱり知名度低いよな。ランジャタイとかが始まったけど、そんなに。
あ、もう始まったの？
もう始まってる。
あ、そうなんだ。
話題になってない感じしない？
話題になってないよね、やっぱニュースにならないから。
うーん、
だからよっぽどやっていかないと本当に伝わんないんだなっていうのみんな分かってくると思う。
そうだよ、クロスポットも終わっちゃったしね。ポッドキャストの宣伝する気、宣伝する気がない。
橋本とチェルミコの。
そうそうそう。
何やってんだよ橋本終わらせるなよ橋本
橋本聞いてくれてんのかな。
橋本の力不足だなこれは一回謝罪に来させよう。なんでお前ポッドキャストの代表として言ってさ。
だからポッドキャストの代表っていう感じしないんだよね。
あ、
ポッドキャストの代表って誰だろうね。
ポッドキャストの代表は俺たちだろ
だよね、
それはもう決まってんだから。
他さ、ポッドキャストを代表してる気になってる人いないでしょ。
ていうかなりたがらないからポッドキャストの代表になるべく本当は地上波のラジオの代表にを目指してるから、
う
ん、俺らはもうポッドキャストの代表として、
うん、
もう東京ドームを目指してんだから。
そうなのよ。だからさ、このみんなさメール送ってきてくれるんだけどさ、ラジオネームって書いてあるのもさ、うん、ポッドキャストネームにした方がいいのかな。
あーどうだろうな。
なんかさ、これの宣伝する時もさ、うん、アンガールズのラジオって言われちゃったりとかさ、
はいはいはい、
自分らでも2人でやってるラジオが、ああポッドキャストがって言い直したりとかさ。
あー、なんかポッドキャストっていう言葉はやっぱ使っていかないと。なんかトークの時にポッドキャストって出すと、
うん、
ポッドキャストって何って余計な余計なことを考えさせてしまうからラジオって言ってしまうんだけど、
うん、
でもやっぱそこはポッドキャストって言っていった方が、
うん、
ポッドキャスト全体のためになるよね。俺はもう本当に、うん、ポッドキャストアワードの人よりポッドキャストのこと考えてるからもうなんとか広げたいっていう。
でしょ。
そう、
俺は考えていかないとい
けない。それはもうポッドキャストっていう俺らもう、うん、それはすいませんラジオ、あ間違えた、ポッドキャストでっていうぐらいの。
ああそうそう、あ放送じゃなくて
配信って言わなきゃいけないんだ。
うん、
放送って言ったらもうねラジオになってしまう。
そうなんだ、ちょっとずつ考えていかないとね。
そんな中ちょっと反応が来てまして、
う
ん、ラジオネームつみきさん、
うん、
女性の方、
はい、
先日の配信でズンバ小林さんのジャンピンがこの曲ですね、ドラッグストアの店内放送で流れていたというお便りが届いてました。
お
う
お
う、実は私も聞いたことがあります。地元のホームセンターで買い物をしてた時、突然ジャンピンのテーマソングが聞こえ
すごいね、
なんでこんなところでと驚きながら、
うん、
リトルジャンがホイホイのように音の方なる方へ吸い寄せられていきました。
音が鳴ってるところスピーカーがあるだけでしょ
そう、でも行ってみたの。たどり着いた先には、
うん、
小さなテレビ画面のようなものから商品 CM が流れていたので、
うん、
株式会社ユーワさんの掃除用洗剤の CM でした、
うん、
ジャンピンリスナーなのかズンバ小林さんのファンなのか知りませんが、
うん、
これも何かの縁なのでジャンピンのスポンサーになってくれないかなと山根足元工業的発想になってしまったことだけはここだけの秘密ですと、
そのユーワさんの CM でこの曲が使われてんだ。
そうだからユーワさんが購入して、
うん、
その使ってんだろうねその CM に
CM でね、
これはもうユーワさんのホームページでも、
うん、
なんか動画見れるみたいなんで
皆
さん、
見てみよう
見たら一緒も流れてる。
何の洗剤？
ね、掃除用洗剤。
気になるね。
あ、眉毛さんからも同じようなメールが来てて、
うん、
12月のある日ドラッグストアにより何の気なしに商品を探していました、
うん、
するとどこからか聞こえてきたのです。
お
荒野に鳴り響かんばかりの口笛がその瞬間口笛に合わせて心の中で歌っている自分に気づきました。
お
良かれと思ってとと思うと、
うん、
YouTube でも流してるのかなと思い音が聞こえる方を見ると、
うん、
そこには商品棚があり年末の大掃除におすすめな商品としてとある商品が棚にいっぱい置かれてました。
う
油汚れやこぶりつきをきれいに落とせるお掃除グッズでした。棚にはその商品を紹介するメーカー自身が作った紹介動画を流すモニターがついており汚れを落とす様子がずっと流れていました。
でも使ってみたいね。
ね、ちょっと立ち尽くした私は、うん、何なんだこの商品はと言い、うん、紹介動画を3週くらい見てました。そこで分かったのです、
うん、
これは不特定多数へ広告を流すのではなく、
うん、
ジャンピンリスナーという、
うん、
特定の人間にアピールすることで、
うん、
確実に目を引き着実に売り上げにつなげようとするメーカーの狙いなのだと。
お
確かにジャンピンリスナー買ってしまうよねこれ。
買ってしまう、俺も買ってしまうと思う、
はい、ジャンピンリスナーはリスナーであることを周囲に言えずうちにこもりがちなゆえに僕らは君の仲間だよとメッセージを送ることでメーカーとリスナーとの距離を一気に詰めるという練りに練られた商法だと思います。規模が小さいよジャンピン。
なんかさ俺が、作ってもらったさ、マグネットあれじゃん、あれもなんか掃除しそうじゃん。なんとなく俺が写真で写ってんの。
そうね、お掃除っていうか水道工事の
感じだけど、
マグネットみたいな感じだから、
だからその商品の前に貼らしてもらえるねかね
関係ないじゃん商品と一切関係ない。ユーワさんまずはいって言うのジャンピンはいはい。
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスの生配信をスタート。新ラインナップの北見達也、高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届け。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索。
どうもボンテンと言います。姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。
聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。
いやそれだけはやめてよ。
ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。
ランジャタイの伊藤です。オールナイトニッポンポッドキャストランジャタイの〇〇では番組名を募集中。国崎さんどんなやつがいいですか？
長野の覚えてるよラッセンラジオ。
長野さんを入れないでください。ちょっと長野さんの番組になっちゃう。
なんすか
長野さんの番組になっちゃうんでね、日本放送のポッドキャストステーションで火曜日に配信中です。
オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズの
ジャン
ピン。いやーこの間、
うん、
ああいう話したじゃん俺が、
うん、
堺にアルピーの堺に、
うん、
アリユシーっていう番組で、
うん、
モダンザンギエフ、
あ負けたやつね。
そうそう、堺がモダンザンギエフ、簡易的な
簡単なやつ、ね、
簡単な操作で、うん、俺はクラシックって言って、
うん、
もうぐるんと回してスクリュードライバーや パイルドライバーかけるためにはぐるんと回してボタンを押さなきゃいけない、
うん、ストリートファイター 6、
うん、今大人気なんだけど、格闘ゲームとしてもすごくよくできてるからっつって、うん、すっごい人気なんだけど、うん、それで大敗して、
うん、
で俺が20分にわたってね、うん、その悔しい思いを喋ったじゃない。
あ、この番組で、ね、
この番組で、うん、でその次の、うん、有吉 C の収録、
うん、
まあもう1ヶ月前ぐらいなんだけど、うん、その放送された、
うん、
この配信された1週あの次の収録で、
うん、
に楽屋に行ったらさ、収録の、うん、スタッフさんが入ってきて、
うん、
ジャンピン聞きましたって言って、で今日たまたま酒井さんが収録に、マリオカートの回でマリオカート王決定戦って言って、うんうんうん、芸人いっぱい集めて、うん、誰が1位かって、酒井さんいるんで、今日リベンジマッチしましょうって言われたの
よ。あ、ストリートファイター6の
6ので、と思って、もうまず事前に言われてなくて、その当日のもう入った瞬間に言われたの
よ。
でどうしようって、
でも普段から練習とか家ではやってんでしょ。
で俺がその一瞬どうしようっていう顔したのを、うん、マネージャーの高橋さんが察したのか、
うん、
スタッフさんのいる前で、田中さんでも練習昨日してないっすよね、だから今日はちょっと無理っていう流れを高橋さんが作ってくれようとしてるのが分かったんだけど、それをいや待てっつって俺やるって言ったのそこは俺なぜかっていうと、いろいろパパパパッと計算したんだけど、うん、俺も急に言われてるし、
うん、
酒井も急に言われてる、当然のこと
だ。ああ、じゃあ同じ条件なわけね。
同じ条件だし、うん、俺は日々15分だけでも触ってる、
うんうん、
酒井は15分も触ってないだろうと。
お、予想ね、
予想、うん、その予想で考えて、うん、これはもう勝てる。
お、でもマネージャーさんからしたら、
うん、
大事なタレントを2連敗させて傷つけるわけにはいかないから、ね、
いかないと思ったんだよね、その高橋さんは。ただ俺の仕上がりに高橋さんがビクンってして田中さん
行くんです
ねっつってて行く俺っつって言ってやろうっつって言って、でマリオカート決定戦の合間に、その急遽、
うん、
リベンジマッチ、そうリベンジマッチをすることで、オンエア見た方も分かると思うんですけど、もう俺が勝ったの、圧勝、
圧勝、うん、
しかもジャンピンで俺が20分間にわたって、
うん、
こう悔しい思いをしゃべったっていうことを紹介してもらって、
うん、
ジャンピンの音声も有吉の中で、
あ、番組の中で
ちょっと流してくれたのよ。それすごい宣伝にもなったし、初地上波のテレビも、
テレビの地上
波、ね、音声も流れてるからね。
おー、
あのサムネの画像もバッと、
あ、じゃあそっからまたこれを聞いてくれてる人も
いると思うの
よ。増えてるかもしんないね。
そう、
うん、
それのね、もう決戦がね、すごかったのよ。
圧勝ってさ、ストリートファイターって2本選手すりゃいいんだったっけ。
そうです、
うん、
2本選手で、まあ、最大3本までいくのね。
だから前回はどういう結果だったんだったっけ。
前回は2本連続酒井に取られて俺負けてんのよ3本目に行く前に。普通は1対1になって3本目どうなるかが多いんだけど、ずーっと電車道でやられてくそーっつって言って、でも悔しさ出してたらいけないから、ちょっと笑顔で、ああ負けちゃったみたいな感じで帰ってきたのよ。でも家でその後訓練して、もう意外とすぐに来たわと思って。
ああ、リベンジマッチが、
そう、それでよし。そしたら酒井が、こんなやつ負けるはずありませんよっつって、
あ、まあ、
ぶっ潰してやりますって、こうくっそーと思って
前回勝ってるからね、酒井はもう何も言えないよね、お前はね。
も俺もなんか言い返せないよ。いや、こいつら書いとけよとか言うのが精一杯負けてるのは事実だから。でみんなももうどっちかっていうと酒井を応援してんの。
だって2連敗した方が面白いもん。だって、
なんだったら練習してきてるやつ嫌いだから、あの場にいる人たち。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかちょっと勝つ方がかっこいいみたいな空気があって、ブワーッとすっごい言われた。酒井頑張れみたいな、なってん。で、そこでもう、ラウンド1、ファイトって始まったの。ブワーッと俺の赤いザンギフと、相手は緑色のザンギフ。で、もういきなり、まずもう 冷静に、
うん、
もう俺の中の作戦はもう、うん、とにかくスクリューパイルドライバーをかけさせない。なぜかっていうと、
うん、
スクリューパイルドライバー相手をワンボタンで出す。
あ、簡単に出せるからね。
ちょんってボタンを押したらもう出てしまうから、
うん、
これはなぜスクリューパイルドライバーって、うん、この結構間合いが広くて、
うん、
そのキャラクターのまあもうキャラクター一人キャラクター分が入るぐらいの距離、
うん、
吸い込んじゃうの。それ吸い込むって言うんだけど、懺悔使ってる人は今日も吸い込んじゃおうかなみたいな、
うん、
いうことを言うぐらい、
うん、
あの決まってる、ギューって吸い込まれちゃう。
お
だからもうその間合いに入らない。
ああまずね、
うん、俺はもう絶対この間合いをまずしっかり取ったの。
でも入らないとかけらんないでしょ。
そう、かけれない。俺もかけれないの。
お
でも相手の方がかけやすいから、まずその間合いは入らない。その違う技で、
お
うこれもっと長い技があったりするの。この大パンチって言って、小中大ってあるのよ、このパンチって。弱中強か、弱強パンチ、弱中強があって、
うん、
強パンチって、
うん、
ゲーバーンってすっごい伸びるの。
あの弓を引いたようなパンチね。
ゲーバーンってこう始まる。これはもう、こうスクリューパイルドライバーの前よりも長いから、それをブーンと打って、
もう
こう投げてこようとしたこの、
うん、
こう酒井の顔面にそれがドゥッてこうやって入るの。でバシッてダメージ、
緑残儀に入るわけ。
緑残儀の顔にドゥッてドゥッてってなるの。そんで、
うん、
こううわーってなったとこに俺がスッてこうニーパッドってことでスッてこの膝で打つニーパッドでスッと入れるのかな。そう入って、あっちょっと待って、足がつった。
なんでゲームの、
あーねーねーね
ー、ゲームの説明足つる、
あー痛い。
お前もう、バーチャルの世界でしか戦えんなよお前。
もうニーパッドで前入って、その瞬間に俺グリンパチンとしてスクリューパイルドライバーキュー
吸い込んだ。
吸い込む。酒井の頭を俺の股間にガーッ押し込んで、ビュッドーン。もうそれで、その後もこうボディープレスしてこうバーンってこう
地獄好きみたいな、
地獄好きダーンってやったりして、そしたらもう
技の名前全然出てこない。
地獄好き。それで酒井がもうこの前の田中さんじゃないということで、もう下がっていくの。はあ、強い。はあ、って画面の端に。でそこで画面の端まで行くから、俺はゆっくりザーン、どこに行こうと言うんだっていうこと
で。だよね。で急いで田中が入っちゃうとまた満員に入っちゃうわけでしょ。
そうそうそう。つってきて。でこうゆっくり近づいていって、酒井がもうとにかく技をプッと振ってくると思ったから。そこでモンゴリアンチョップ、
お
これ食らったら相手が動けなくなるんだけど、
ピヨピヨみたいな、
あのバーンと数秒間止まってしまう。それを振ったら見事に酒井の首にバーンって入って、酒井が動けなくなったところ、スクリューパイル
また吸い込んで
吸い込んでグーグーバゴン KO！
うわ、めっちゃ強いじゃん。
そう。で、一本取ったの。
一本取ったな。
それで俺が、
うん、
よし、一本取ったってこう、指をこう掲げたの。そしたらカメラさんがこの指に寄ってくれて、俺の一本の指が全国に流れてるの
よ。
で、俺この感じだと、もう2本目は絶対決めたい技があったの
よ、うん、スクリューパイルドライバー以上にあんの決めたい技。
前も喋っただろ、ボルシチダイナマイトだよ。なんで山根忘れてんだよ。空中に浮いた相手をジャンプで掴んでスクリューパイルドライバーに持っていくっていう、
あ1個こうハードルの高い技ね。
そう、うん、これがもうダイナミックな技だから。そして2本目、
うん、
ラウンド2ファイってなったらもう始まってすぐ、
うん、
酒井が、ああもう画面画面もう酒井完全に心折ってんの俺、 あまりにも強いから、
はいはいはい。
でもう端っこの方に行って酒井を追い詰めて、もう全部の攻撃が当たるの、ボコッ、
バコッ、もう全然ダメになっちゃったよ酒井。
ダブルラリアットボコッバコッで、でこのまま倒したら俺ボルシチダイナマイトを決める前に
倒しちゃう、
倒してしまう。酒井の体力がもう残り3分の1を切ったから、うわこれはもう余裕よ。じゃあボルシチにどう持っていくか、もう
どうやったら相手が空中に行くのよ、
うん、これはね一つ二つパターンがあって、まずさっき言ったモンゴリアンチョップをバーンって当てた状態で、相手がその状態ガードした場合よ、そしたらこう吹き飛ぶのよ、吹き飛んで壁にドーンってこうなったら、その後技を地獄突き一発入れてダブルラリアットのを入れたら相手の体が浮くのよ、それをボルシチダイナマイトで軽か、
あ捕まえての、
もしくはサイクロンラリアットって言って、これちょっとゲージを使ってしまうんだけど、このパワーゲージってブーッと手をぐるんぐるんぐるんって回して相手を吸い込む技があるのよ、それを決めてすると相手の体が浮くの。それどっちがって言ってもやっぱり、みんなが見たことない技、サイクロンラリアット見せてやろうと思って、もうこっちをもう自分の予定通り頭の中で、相手をまず酒井の上にボディープレスでこバーンってヒットして、それの後は着地した後、ジャックパンチガンチッってこうなるの、酒井が
みぞおちにガンと入って、
そこでサイクロンラリアット、これコマンド難しいのよ。
どうやってやるのよ。
シタ斜め前、シタ斜め前パンチ、
むずいな。
波動拳あるじゃん、波動拳ってシタ斜め前ポチでしょ、パンチ、ね、これをシタ斜め前、シタ斜め前パンチ入れなきゃいけないの。
難しい。
それをこのジャックパンチがゼッとヒットしてる間、ダダダッ、このぐらいシタ斜め前、シタ斜め前
パンチ、おめっちゃ難しいじゃん。
このコマンドをこのみんな大観衆の中で俺決めれるかって言ったよ。決めるしかないやるんだ俺はって言って、ジャックパンチチーンと入ってきて、ドゥルッドゥルッパッチッとしたら
出た
エフェクトが出るのダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンバコバコバコ、酒井の体力がみるみる減ってて、
減っちゃう、
これで全部倒しちゃう意味ないって、ちょうど残ったの、
残った、
酒井の体が
うー
っと浮く浮く、みんなもこのサイクロンラリアットで終わると思ってたから、うわ何これこの技ってなったと、バーッとだから倒せなかったから、あれみたいな、
まだ決めきれなかったんだ、
一瞬会場がシーンとするの、サイクロンラリアットってあんまり効かなかったなみたいな、ほーっとなった時に俺が膝を膝を
下げて
空中にブワーッと空中で酒井の右足を左足を
掴んだ、
グイーン、もうその時体ひねってる、グルーボルシチダイナマイトバコーンケイホーこれ気持ちよかったねいやー最高、
素晴らしい、
俺のもう今年一の仕事でした
早いな
なあ藤田、番宣やってみていいか。
じゃあ20秒に収めろよ。
忍びねえな。
構わんよ。
我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い、でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。
やめちまえそんな番組。
はじめまして、芸歴2年目のエビシャです。
この度期間限定でオールナイトニッポンポッドキャストをやらせていただくことになりました。
カツ丼が美味しい蕎麦屋、信用できますよね。
よかったね。エビシャのオールナイトニッポンポッドキャスト、毎週日曜日18時に更新しています。
トムグラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャーン、
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信。 配信です。
アンガールズのジャンピン楽しんでくれていますか？みっちみちに満ちていますか？ただ今の長さじゃ短い、そんな人もいるかもしれません。
かなり喋ってますけどね。
そんな人に朗報、なんと Amazon Music だと限定でスイカパート延長戦が聞けちゃいます。
はい、そこでもいろんなコーナーもやっております。
欲しがりなあなた、そう、そこのあなた、そちらもぜひ聞いてみてください。
よろしかったらぜひ。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
有楽町
はじめ
テスト、
ダメだこりゃ。
はい終わり、
どうダメだこりゃって言う
と、テストがあんまできなかったってこと。
ああ勉強ね
やってないからねすごいシンプルだったな。
やっぱいろんな幅が出てきてるよね、田島くんもね、はいはい、さあ、いつの時代も迷惑なヤンキーことオモンダボーイ、東京リベンジャーズの人気のせいでヤンキーの復活が危惧されてるけど、そんなことあっちゃなんないよね、よしヤンキ
ー。うっす。
ただ
うん、
山根がいくら言っても
うん、
まだコラボしてんだよ東京リベンジャーズは。
すごいね人気が。
枚方市、大阪の枚方パークで東京リベンジャーズの書き下ろし展開催中。それにちなんで枚方公園駅の沿線である京阪電車とのコラボ企画が実施中。沿線のスタンプラリー、そして駅の待合室や構内に人気キャラクターたちが、電車マナーを呼びかける。
ヤンキーが、
そんなことするわけないだろこいつらが。ユニークなポスターが飾られてたり、特製ヘッドマークが掲示され、中吊り広告やステッカー、ポスター広告など通り部仕様になってる。ジャックされてんだよ6月30日まで。
いやすごいね、めっちゃ人気あんだな。
いや
一回も見たことないから分かんないけど、すごい面白いんだね。じゃあ
めちゃくちゃ、こう人気は続いてますよね。
連
載終わってもこんな人気ですからね。
あ、そうか、連載終わってんだもんね。
はいはい。いや、で、なんか情報来てるんですよ。オリオンさん、オス・タナキ総長、憎きオモンナボーイに影響を与えた東京リベンジャーズは2022年の冬に連載を終了しましたが、作者の和久井健先生が、和久井健であってるよね、週刊少年ジャンプで新連載を始めることが発表されました。4月15日月曜発売のジャンプ20号から連載が開始される願いのアストロは、事前告知では東京リベンジャーズの和久井健が送る異能、異色の能力みたいな、異能かけるアウトロー新連載とのこと、またもや不良が美化された少年漫画によって主なボーイが増殖される恐れがあります。この新連載は早めに対処する必要があると自分は考えます。田中総長ご指示を。いやー、またヤンキーなのかな、これも。
アウトローだからヤンキーなんじゃないかな。
いや、だからちゃんと現実を書いてね、こんなひどいことしてんだみたいなこいつがそこのシーンが入れば俺まだ、うわ、こんなスターぶりやがって裏でこんなことしてるくせにっていう部分を、現実を書いてほしいよね。
だから不適切でもさ、あの注意のテロップみたいなの入ってたじゃん、あのその当時だったからみたいなのとか、
そう、ね、
だからこういうことをやってはいけませんってちょいちょい入れてほしいよね。そしたらまだ納得できるじゃん。
そうね、
で俺らがこんなに言ってんのさ、この和久井先生に届いてんのかなこんだけ何回も何回もさ、有楽町リベンジャーズだっつってさ、ヤンキー良くないよって言ってて何にも届いてないんじゃないかなと思うんだよない
や、和久井先生に届いたとしても、その作品にさ、そういうシーン入れたらそれはもう無理だよっていうことなんじゃないですか
無理なのかな、でもみんながそれを求めてんのかな。ヤンキーにやられたとか、なんか嫌な思いした人の方が多いと思うんだけどね。 世の中ってさ、う
ん、漫画読むとかも時は許されんのかな、
許してんのかな、うん、ヤンキーの漫画なんて何にも面白いことないけどな。
まあ結局俺も見てるからさ言えないんだけど俺はその生態を探る、どういう漫画家の生態を探るために見てるからね。
ああ、いい話なのこれ、
東京リベンジャーズ、
うん、
いやいい話じゃないよ、
いい話じゃない、
不幸な人生の連続あこんな怖いこと起きんのみたいな、やっぱヤンキーって
その見方してる人多分いない、
うん、いないんだよなんだったらうわタイムリープしてこんなに変わったよみたいな、それを楽しみに見てる人が多いから、うん、多分そこに魅力があるんだと思う。
あ、それじゃあよくなんだよな。
じゃあ集会始めるぞ、うん、
はい、こちら山形県、ラジオネームサゴハチさん、
はい、
田中義明オス、私が小学6年生だった時の話を聞いてください、
はい、
私は雪国に住んでおり冬にはスキー授業があります。授業ではレベルが同じくらいの人たちが同じ班になるのですが、
はいはい
はい、私は雪国育ちのくせにスキーがど下手くそで、うん、ブラジルからの転校生の男の子と二人きりの班になってしまいました、
うん、
そのことで周りのおもんな女子たちから、うん、スキーが下手でキモい、わざと下手に滑って特別扱いされていると認識されてしまい、私の残りの小学校生活はとても辛いものとなりました、
うん、
ある日おもんな女子たちがねえ黒板見て面白いことが書いてあるよと騒ぐのでちらっと黒板に目をやると、わあ私たちの話聞いてんだキモーなどと言われました、私は何も書いてない黒板を見て笑っているお前らの方がよっぽどキモいわ、うん、と言えるはずもなくただただ下唇を噛みしめていました、
うんうん、
月日は流れ私は地元で結婚し子供を出産、うん、今年下の子が小学1年生になりました、うん、先日入学式に行くとなんとそのおもんな女子の一人が同じクラスの子の母親で教室で立っているではありませんか、そいつは髪を金髪にしなんか洒落た服を着ていました、
うん、
私はあの時の思い出がフラッシュバックし気づかれないようにただただひっそりやり過ごしました、
あ
しかしそんなひ弱な母親ではダメなのです。万が一我が子が私のように辛い思いをすることがあれば子供と一緒に戦う覚悟があります、
うん、
私は田中卍会に入会した暁には私を PTA 会長にしてください
シンプルね。
隊員のお子様が辛い思いをされた時に駆けつけて一緒に戦います。どうぞ入会をご検討くださいますようお願い申し上げますと。嫌な感じだねこれね。黒板見てっての周りが騒いでたらなんかあんのかなって見るよな。
そんな別に最初にそうなったきっかけもよく分かんないし、わざと下手そうにしてるとか、
うん、
そんな別に力量はそれぞれあるんだからさ、
うん、
怪我するしないようにするにはそういうもんじゃん。
確かにね、
本当に嫌だな。
でその時の母親が同じクラスの子の母親ってきついな。
嫌だね。なんか交流取んなきゃいけないしさ、嫌でも
取んないといけないタイミングも出てきそうだよね。
そうだよね。そいつはちゃんとした感覚になってんのかね、大人になって
構成してればいいんだけど、金髪で
いや金髪に偏見をするのは良くないけど、うん、怪しいね。
まあね、
金髪で三冠日でしょ。
え、
三冠日、
入学式
に金髪で来てるって、うん、ちょっと俺どうかと思うよ、その親として。まあ、うん、悪いとは言わないけど、
うん、
そのなんかいいでしょ、私の独自性なんだからみたいなのを、
うん、
あんまり入学式でやらないでほしいね、
うん、
入学式の時ぐらいきっちりやろうっていう感覚の人の方が好き。まだ
そうだな。でもこれただただひっそりさやり過ごしてることがなんか恥ずかしいこととかなんか情けないこととかって思わないでほしいのよな。別にその人と接触しなくてよければ接触しないでいいのが大人だからさ。
そうだな、
うん
うん、もう同じ学校だったからこそ、
うん、
昔は交流を取らせられてたけどな、
うん
うん、
だからそこはあんまり気にせずに、まあ、自分の、ね、お子さんをしっかり守ってあげればいいんじゃないかなと思うんで気にしないでください。
はいはい
はい、
続きまして、
うん、
めんたま綿棒さん、
はい、
田中総長吉明、おっ
す、おっす。
私は高校1年生の時、おもんなボーイと同じクラスになってしまいました、
うん、
そのおもんなボーイはベースを持っており、
うん、
高校入学をきっかけにバンドやりたいとメンバーを探していました、
うん、
そしてたまたま近くにいた私に、おいお前ドラムやれと言い、
うん、
なんと私はドラムにされてしまいましたしかし私はドラムなんてやったこともなく、
うん、
やる気も全くありませんでした、
うんうん、
迎えた練習初日、
うん、
さすがに行かないとキレられるかなと思い、
うん、
キッチンにあった菜箸だけ、うん、カバンに入れて練習スタジオに向かいました。
そうだよな。
スタジオに到着し、カバンから菜箸を取り出すと、
うん、
おもんなボーイは、
うん、
なんだそれと、
うん、
睨みつけてきました。
まあ若干そう思うけどな。
うん、他のやつは、うん、ちゃんと楽器買ってんだよ、うん。てめえはスティックぐらいちゃんと買えやと、
うん、
ぶち切れたおもんなボーイは、
うん、
僕の胸ぐらを掴んで、
うん、
壁に叩きつけ、ぶん殴られました。今考えると確かにスティックぐらい買ってもよかったかなと思いますが、うん、殴るのはあんまりだと思います。
そうだよね。
田中総長、私を田中卍会の小敵隊隊長に任命してください軽快なリズムで士気を上げるのはもちろん、
うん、
あいつ 太鼓その後やったのかな。
スティックもうで来てくれんのかな。
ヤンキーに出くわした際にはスティックを投げつけることで、
うん、
2つの意味でバチを当ててやります。
あ、いいね。
ご検討のほどよろしくお願いします。
まあやりたくない部門
な、まあ、もうやりたくないことやってるからなるべくお金使いたくない
もん、ね、使いたくないね。
スティックもあれ意外と高いだろうからね。
まあいくらかするだろうな、
高一の時の小遣いからしたらさ。
菜箸で言って、まあ考えたんだろうな、なんかスティックっぽいし、
まあまあ長さは結構あるからね菜箸。
お、
菜箸とさ、
うん、
スティック変えられてもまあ一瞬気づかないもん、
ね、気づくよ、太さ違うでしょ
家の菜箸。なんかちょっと野菜炒め作ってる途中にあれって先端がなんか粒みたいなのついてる
ちょっとつかみづらいよな箸として。箸としてはちょっと太いよあれ
菜箸だからでもちょっと重いか、ちょっとピカピカしてるな、ニスみたいなの塗ってあるの、はい、退院決めなきゃ。
退
院、山形
PTA 会長か
東京の小敵
隊か、小敵隊か、
綿棒、
うん、
うん、
どっちにしますか。
まあ PTA 会長にしようか。
あ、山形まだいないのかな、はい、山形まだいないわ、
うん、
はい、じゃあこの佐護八さん入隊ということで、はい、入れなかった方は準隊員ということですね。
はい、さあこんな感じでまだまだヤンキーにやり返してやつ、タナマンに入りてやつ、メール待ってっから、よしやっ
けー、うっす、
例のやつよろしく。
メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にリベンジャーズと書いて送ってください。
よしやっけ、お前がオーストラリアから指示されて何をしてきたのか全部話してくれないか。
いや、何のシーン、何のシーンなの俺が指示されたこと聞きたい
全部話してくれないか
お前に話して何か解決すんの。
神社に呼び出して山根何でって指示されたんだ
いいよ
いいよじゃなくて喋れよ。続いてはこちら、
お困りですか、
山根足元工業。お集まりいただきありがとうございます。
書いてない、
山根がやりたいという少しでも楽して稼ぎたい人の足元を見たビジネス、そんな足元を見て商売になりそうな話を考えてもらい、足元工業山根社長にプレゼンをしてもらうコーナーです。
誰なのこの人来ております。
ビジネスプランね、
はい、ビジネスプラン来ておりますので読んでいきます。東京都ラジオネーム動かない歩道さん、 山根社長、いつもと違った料理をするために買ったスパイスなど、その後使わずに捨てちゃうこと結構ありませんか、うん、その使わないスパイスを回収して使いたい人にマッチングするスパイスマッチングサイトはどうでしょうか。利用者はわずかな手数料で欲しいスパイスが格安で手に入るので、フードロス削減も歌えて、クリーンなイメージでボロ儲けできそうですぜと。
あ、
でもいいな。
確かに俺いつも冷凍の担々麺さ、うん、買っといてくれるんだけどさ、うん、それ作った時にさ、うん、花椒だったっけ、
あの花山椒みたいなやつね、花椒だった
、あれを、うん、俺こう置いといてさ、チンして食べちゃってさ、それで花椒かけるの忘れてんの。あれ集まっ余ってるのかさ、何個もあるんだよね家に。
あ、そういうのを集めてもいいな。
その担々麺ってさ、うん、花椒なしでもうまいのよ。
あ、まあね、かけてなくても食べきっちゃうね。
UFO の青のりみたいな。
それもそうだし、胡椒とかもさ、詰め替え用の買ってさ、
うん、
やっぱね、自分が好きなやつの胡椒とね、ちょっとプライベートブランドの胡椒と味が違うんだよね、
うんうん、
だからこれじゃなかったなと思うんだけど、もうこれ使うしかないのよ。
あー、はいはいはい。
だったらそれでいいって言ってる人に使ってもらった方がいいような気するんだよ。
あ
ー、でもこれなんかいけそうだけどな。
じゃあ住宅街の軽トラでさ、
うん、
使っておりませんスパイスなど、うん、ありましたら無料で回収しますって、まあ、あるの山根が。
だからその何、交通費ガソリン代とどういう風にこう割合が合うか
よね。そうだよね、うん、俺家で寝てて使っていないスパイス などって言ったら スパイスおいってどういうトラックなのこれ。
ちょっと気になるか。
ちょっと気になるし、
出してくれるかもしれないな。
まあ確かにあるけどなって思うよ、ね、家に。
でも呼び止めてまで、いや、あるあるあるあるって言えないよな。で、売ったところでさ、お前の残ってる花椒なんてさ、多分5円か10円を買っても
1円ぐらいじゃない。
でも欲しい人にはもうちょっといい金額で売れるじゃん。
どうだろう、マッチングするのが難しいかもな。まあ、
そうだな。まあこの人はそのサイトでやりゃいいっていうね。
そうですね、
うん、まあ、それもあるかなと、うん、はい、
はい。続きまして、
うん、
うるさいライオンさん、
はい、
山根社長、
うん、
僕が提案するのはションベン回収ビジネスです。
何それ。
高速道路で渋滞している地点に行き、
おう、
携帯用トイレとその回収をセットで販売します。
どうやってよ。
人として漏らすなんて選択肢を取ることができません。
うん、
強気の価格設定でも売れると思いますと。いますよこれ。
え、
でも確かに
高速道路を歩いて回収しに行くの。
うん、でも、うん、あるじゃん、たまに大雪とかでさ、
うん、
もうこれ
動けない時に、うん、パン屋さんがパンを届けたりとか、
ね、そう、あの時、うん、高速は歩いちゃダメだけど、うん、あの時だけは、うん、まあいいでしょうみたいな、
オーケーになる時あるよ、
うん、あの感激を縫うっていうかね。
ああ、おしっこ回収しに行くの、うん、そこで。
だから自分で高速乗ってその一番最高列に並んで、
お
しょんべん
の。いや、迷惑じゃない、まず。
いや、でも、うん、みんなしょんべんどうしていいか分かんなくなってんの、あの時。ここで止められたらもうノションするしかないじゃんってなっちゃう。
あ、それはまあ恥ずかしいとかはあるけど。
で、善良な人ほどさ、うん、ノションなんてしないじゃんとか。
うん、
それを山根がここ救ってあげるの。
でも田中はペットボトルでするわけでしょ。
ん、
ペットボトルで車の中でできるわけでしょ。
いや、それしたことあるよ。もうおしっこ漏れそうで広島のロケの帰りにおしっこ漏れそうで、もうこれでも俺がおしっこ行ったらもう飛行機に間に合わないってもう時があったの。でどうしようと思った時にもうペットボトルの中におしっこじゃーって出してさ、
お
やったよ。あれの時山根や下本工業がいればなって思う。
俺が回収すんの。
山根に渡してさ、これ200円で捨てといて。200円。
置いといて後で捨てる。
捨てるの嫌だから。
恥ずかしいから。
山根200円で。
トイレに流してね。
うん。
そういうのがあるかな、うん、ね、
じゃあもう一個いこう、
もう一個いこうか、
こう、おう、沼男さん、
うん、
これはすごいの来たよ、
お、
最近筋トレブームです
か、うん、
誰しもできることなら楽をしてマッチョになりたいはずですよね、
うんうんうん、
そこで考えたのが、
うん、
人格交換筋トレ対抗サービスです。
おうおう、
これは2050年に開発されるであろう、
うん、
他人同士で魂だけ交換できる機械が開発されたの、された後、
うん、
他人の肉体を行き来できれば筋トレの時間だけ入れ替わり、筋トレのノウハウを持ったトレーナーが代わりに筋トレをし、
うん、
トレーナーの体に入ってる間は休憩室などで、うん、ぜひ仕事や動画を見て待っているだけのサービスです。トレーナーは趣味である筋トレをするだけで筋肉痛なく無限に楽しめるし、お金を稼げて、お客さんは筋肉痛を肩代わりするだけで辛い筋トレをせずマッチョになれるというまさにウィンウィンなサービスです。
なんかね、理論がめちゃくちゃなんだよ。例えば50年後にそのシステムが開発されたとしよう、人格を交換して、
ああ、
筋トレした人の体に もう一回戻るわけでしょ、
うん、
そしたら筋肉痛はあるのよ。
そうよ、筋肉痛は、いや、この人、お客さんは肩代わりする、うん、でも、
うん、
筋肉トレーニングするっていう時間はもう筋トレのマスターみたいな人にそれを追ってもらうっていうかね。
おう、あ、で筋肉痛は
その後の筋肉痛は心地いいよ、これでまた筋肉ついちゃうよ。プロテインだけ、美味しいプロテイン飲むとこだけ自分に戻っちゃうみたいな。
あ、なんか良さそうかなと思ったけど、
うん、
それ
だから山根はその時までね、
うん、
筋肉をつけとかなきゃいけないの。マッチョ筋肉マスターみたいなになっとけば、あ、じゃあ筋トレやるんで、私やるんで、
うん、
で魂一回交換して、
うん、
でそれ大体まあ4,000円ぐらいくれるんじゃない。
まああんまりやりたくない人であればね、うん、筋トレを。そうそうそう、でもそれもう魂交換できるんだったら、うん、俺の魂をもう一回筋肉に移して、
うんうん、
筋肉の体で俺が行きゃいい。
この魂のまたがしはなしよ、まあ、それは法律的には多分禁じられるから。貸した場合は返してくださいが、まず国が設定する、
その1対1じゃないとできないの。
1対1ので
三角形で交換していけば、俺別に筋肉の体になってやりに行けば別にいけるじゃん、
うん、いや行けちゃうけど、うん、不安じゃん、戻れなくなれそうじゃん。
いやいや、
あれっつって筋肉つの山根の体がどっか行っちゃってさ、あれどこ行ったっけってなって、筋肉君として生きていかなきゃいけない。
筋肉君として生きていくよ。
いやいやいや、急に暗くなっちゃう筋肉君が。中山筋肉君ですって言って暗い暗い配信始めてた。
でもなんかそういうサービスもできんのかな、まあ、50年後はもしかしたらあるかもしれない、
ちょっと考えましょうっていう、ね、
はい、
ということで足元工業への新規ビジネスプランをお待ちしております、
はい、
明らかに犯罪なのはなしで、メールの件名に足元と書いて ung@allnightnippon.com までお願いします。
高みを目指す人の足元にはビジネスチャンスがたくさんあります。しかしそれにつられて自分も高みを目指しすぎると自分が足元を救われるので、常に自分の足元も見ておきましょう。
はい、わかりました。
さらに激しい動きになると思う。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
2回目のアンガールズのジャンピング、そろそろお別れの時間です。
こんなに配信で足つる人いないと思うんだよ。
いやー痛かったな。
大体さこういうポッドキャストとかこういう収録でさあんなに動き回らないの。
痛かった。運動不足なんだね。
走ってないの最近。
してない。
あーそれでかな。
どうまたすごい痛かった。
気をつけてください。はい、はい、ということで各コーナーの感想言いたいことそしてエンディングの挨拶があればメールで送り先はアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで。メールが読まれた人の中からこれがあればたぎれてゲームも負けないはず、タナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント。希望の人は必ず住所氏名年齢電話番号を忘れなく。あと番組公式 X のフォローやライブのお知らせもしています。山根の X のフォローもよければぜひ。5月30日にビプラン下北沢というのをやりますのでよろしくお願いします。またコラボ企画から生まれた番組オリジナルデザインのアパレルやグッズも絶賛販売中。詳しくはすずりさんのアプリホームページをチェックしてみてください。
また Amazon Music 限定でジャンピン延長戦も聞けるのでそちらもぜひ聞いてください。
はい、
さあエンディング来ております。今回は転んだ先のセグウェイさん。
はい、
平成の初めに人気だったテレビ番組、うん、マジカル頭脳パワー、
お
そのマジカルバナナのコーナーに出たつもりでお願いします。この番組出たかったよな。
お
結局出ずに。
俺と俺商売がよく分かんなくなるんだよな。
あー分かる分かる。
なんとなくみんな並んでモニターあってみたいなさ。
あの商売は五木正隆さんで、はい、マジカル頭脳パワーは坂東英二さんだから、はい、
坂東英二さんが司会だったんだ
って。司会ですよ。
あそっかそっか、
そうなんですよ。それで覚えてくださいね。
はい、やりましょう。はい、
はい、ってことでここまでのお相手は、はい、アンガーズの田中と
山根でした。マジカルバナナ、
群馬と言ったら中山秀、
中山秀と言ったらバブル、
バブルと言ったら業界用語、
業界用語と言ったらマイウ、
マイウと言ったら石塚秀、
石塚秀と言ったらエアホッケー、
エアホッケーと言ったら滑らせる、
滑らせると言ったら
ちょっとなんでメグでしょ
はい、終わりです。
終わり